大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ大吉ポッドキャスト第45回の配信でございますが、今日は2月の13日ですね、配信日の前日にお届けしておりますということで、まあもうキンキンの話ということで、今回のゲストもこの方に来ていただきました。自己紹介どうぞ。
すいません、お邪魔します。吉本興業の山下遥です。花丸大吉マネージャーしております。
どうもどうもよろしくお願いします。
お願いします。
はるちゃんでございます。2度目の登場でございますけどもね、やっぱりどうしても2月の10日花大どんたくが終わった直後で、
はい、
10日が本番でね、11、12が2連休いただいたんで、今日から仕事始めるのね、我々の中ではね。
そうですね、
どうですか、燃え尽きてますか。
燃え尽きつつもちょっとまだ、後片付け
あるよな。それがあるからね、社員さんは大変だよね、
はい、
いや本当にいろんなことがあった9時間半の本番で、
はい、
でその前からもねずっと準備してたんで、いろいろ喋らなきゃいけないこと、喋りたいことあるんですけども、このポッドキャストに寄せられた、一番多かったのがこれかなということで、これ読ませてもらいます、
はい、
代表してラジオネーム小回り子さんから、初めてメールしますと、
はい、
花大どんたく感染してきました。ありがとうございました。9時間半ずっと笑いっぱなしで、椅子の硬さも忘れるくらい本当に楽しく豪華なお祭りでした。いや、どういたしましてと、64歳にしてって。ね、もう先輩ですよ、人生のね、64にして人生初のガチャにもチャレンジ。お目当てのキーホルダーをゲットすることもでき、大満足の一日でした。が、ただ心残りが一つ。赤江さんのビデオメッセージが流れているちょうどその時、トイレに行っていたため、みそびれてしまったことですと、そこで無理なお願いかもしれませんが、赤江さんのメッセージの音声だけでも、こちらで流していただくことはできないでしょうか。よろしくお願いします。ということで、
はい、
実は花大どんたくには、著名人からのお祝いメッセージというのがね、
はい、
企画でありまして、VTR でメッセージもらって、それが合間に流れるというのがあったんですけど、
はい、
今回10人に頼んだんだっけ。
そうですね。
うん。
計10人に。
はい。一応ラインナップ言っとく、まあ、来てない方も多いと思いますので、はるちゃん発表してください。誰からいただいたんですっけ。
一番最初王会長から始まりまして、
はい、世界の王さんから始まって
赤江さん、
うん、
で関根勤さん、
はい、
そして木梨さん、
のりたけさん、
はい、なおさん、女優のなおさん、
なおさん、
藤井文也さん、
うん、
富田靖子さん、
はい、
武田鉄矢さん、
うん、
でタモリさん、
はい、
カビラジエさん。
すごい素晴らしいラインナップですね。なんとかディーン・フジオカさんは出せないのかみたいなこともねありましたけども、でこれは言い訳なんですけど、この企画に関しては私ノータッチだったのよ。
はい、
花丸大吉がねこの人たちからもらってっていうのもおこがましい話やから、この辺はちょっとスタッフさんに任せるよって言ってて投げてて、で直前で聞いたよね俺、赤江さんが入ってるってことね。
そうですね、一応まあ、うん、本人にもサプライズという感じで、
そうそうそう、
お客さんにもサプライズで、
うん、
私たちがちょっとマネージャー黒田さんと一緒に、
うん、ただ僕の中ではねやっぱ赤江さんが再び我々と絡むのはポッドキャストだと思ってたんで、
はい、
うん、いやこれちょっとこれポッドキャストのリスナーさんだいぶ置き去りにしてるなと思ってうんと思ったけど、もうね VTR が届いてますよぐらいのタイミングだったんでね、ちょっともう今更それもね、もうやっぱりいりませんっていうのもあれなんでね、ちょっと赤江さんに確認取ったよね。
はい、
はい、取ってちゃんと音声流していいことになりましたので、改めてお聞きください。こちらが福岡ドームで流れた赤江さんからのメッセージです。
花大さん33周年おめでとうございます。すいません、33周年っていうのはちょっと言い慣れてないワードですね。噛みそうになりました。33周年おめでとうございます。花大さんには去年までやっていた TBS ラジオの玉結びという番組で大変お世話になりました。本当にありがとうございます。レギュラー番組が終わってからはなかなかお会いする機会がないんですけれども、私の方が勝手にですね毎朝朝一も見て生活スキルも上げておりますし、この間の花丸さんのファミリーヒストリーも拝見して、胸がじんときました。そして大吉先生のポッドキャストお疲れ様です。ちょっとまだ追いついてないところもありますが頑張って追いかけます。ということでお二方には本当に、お世話になっているんですが、これからも春の日だまりのように暖かい場所を作ってくださる、そんな笑いを、 僭越ながら届けていただければなと思っております。これからもお二方押していきます。またお会いしましょう。
はい、ということでね、ポッドキャスターもなんとか追いつけ追い越せて聞いてるみたいな、そんなんやったっけ俺もね、実は本番聞いてないんだよね。追いついてないって言ってた。うん、私も実は聞けてないので、もうその時は多分運動会の準備でバタバタしたのかな。はい、ね、ちょっと改めて配信の方で確認させていただきますけども、ということで改めまして赤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、リスナーの皆さんもね、ちょっとモヤモヤしたかもしれませんけども、これでちょっとね、解決ということでやっていただければ幸いでございます。ということで、ではジングルを挟んで、今日は花大どんたくの感想なんかをはるちゃんと一緒にやっていきたいと思います。
お願いします。
さあ、では改めてやっていこうと思いますけど、言いそびれてました赤井さんからお花もいただいておりましたね。はい、この場を借りてありがとうございました。
ありがとうございます。
お元気でといったところでございますけども、さあ、何の話をしようか
ちょっと長すぎて、
うん、感想届いてるから、はい、いきますか、はい。ラジオネームこちら、ぐるぐるまきまきさんから、50代って書いてあるね。本日花大どんたく参加してきました。大吉さんのアドバイス通りに座布団を持っていきました。確かに座布団がないと50代の夫婦にはお尻がつらかったです。アドバイスありがとうございますと。最初に花大さんが出てきた時は、お二人からこの景色はどんな風に見えてるんだろうなと思うと感極まって涙が出ました。とにかく全てが最高、あっという間の8時間半でした。次は35周年絶対参加しますということですけども、8時間半で終わったっけ。9時間半だよね。11時から始まって
11時から20時半ですね。
そうだよね、9時間半。だからもうぐるぐるまきまきさんももう時間もわからないぐらいの長時間イベントになりましたけども、まあでも本当におかげさまで、我々が思ってた以上に、まあ無事に終わったかな。
はい、いや、終わりましたね。
うん、
そうですね、1年前から なんだかんだ準備して、
はい、
で当日、まあ、2月10日、うん、でスタッフは2月7日だったり8日ぐらいから入ってリハーサルして、
うんうんうん、
そうですね、
うん、
不安いっぱいだったんですけど、
ね、
ちょっと終わって安心しましたね。
うまくいくもんやな、いざとなればな。
そうですね、
さすがにだれると思ったけどね。うん、でやっぱまあ、こういう時っていい声しか届かないじゃない、言ったらクレームってあんま来ないから、はい、うん、全員が全員、まあ、3万5千人かな、公式発表は3万4千人超えって書いてあったけど、
はい、
3万5千でいいよね、僕はもうキリがよくね、
はい、ぐらいですね。
3万5千人もお客さんがいたらね、そら中には来なきゃよかったという方ももちろんいらっしゃったと思いますけども、でももう全体的に俯瞰で見て、最後まで盛り上がってくれましたね。
そうですね、
うん、ありがたかったね。
はい、
で本当に、なんかね、喋りづらそうにしてるのは、実は今週末の情熱大陸我々なんですよ。で情熱大陸が実は3ヶ月ぐらい前から追っかけてくれてたのかな。
で、ね、はい、
で最後の、福岡ペイペイドーム花大どんたくの当日まで追いかけますと、うん、どういう編集になっているのやら、そしてどういう準備段階がね、
はい、
放送されるのかがわからないので、
はい、
ちょっとネタバレにつながっちゃうかもしれないんでね、ちょっとあれですけども、うん、でもね、僕改めて2月の9日にね、前の日にドーム入りしてリハーサルやりましたけど、
はいはい、
で当日もね、ちらっと会場見たけど、本当になんか打ち合わせはね、もう本当にやりましたけど、やっぱいろんな人が関わってたんだねと思った、うん、
ね、
福岡ドームの周りの入場口1個取ってもね、
はい、
各ゲートに看板置いていろんなところにフォトスポットを置いてとか、ああいうのもね、全部はるちゃんたち社員さんが考えて、
はい、
まあ、もうもちろん外注のね、スタッフさんにも頼んで手伝ってもらってやけど、大体何人くらいで立ち上げてやったの、あれ改めて
何人ぐらい、
うん、
でも本当最初は、
うん、
もう私とマネージャーチーフと
黒田やろ、
はい、うん、とグループの、まあ、偉い人、
うん、
3人で打ち合わせしてスタートしてそこから、
うん、
じゃあ誰をチームに入れましょうみたいな打ち合わせをして、
うん、
まあ、スタッフなんでしょう、外回りやる人、
うん、
ステージ作る人、
うん、
でそのステージそれぞれの企画を作るプロデューサーがいて、うんうんうん、あとチケットの担当がいたり、
うん、
営業担当がいたり、うんうん、チケットがいたりって、こう徐々にこう枝分かれ的に増えていっ て、うん、でも最終的にコアメンバーだと20人ぐらいですかね。
すごくない？20人でやるってすごいよね。
はい、
はまあ、もちろんねそれ以上の手は借りましたけども、だいたい20人ぐらいが考えて、でぶっちゃけね企画内容とかも基本は我々ね花丸大吉がメインでやってて、あと作家さんとかね何人も来てもらってたけど、
はいはい、
だからざっくり吉本サイドも30人ぐらいでなんか動いてたイメージやったやん。
そうです、まあ、当日とかはもちろんたくさんいたり、うん、それぞれの企画の、うん、はい、補助はたくさんいたんですけど、
ね、なんか、うん、なんか思ってた以上になんかわすげえみんな準備してたんだなと思ったし、うん、だけどね、
はい、
でもなんか言えることはやっぱこだわってよかったなっていうのが何箇所かあって、ね、
はい、
やっぱね今回一番こだわったのが僕はね、
はい、
花丸大吉の大吉が一番こだわったのが、
はい、
無配信だったの。
あ、
もう配信はやらないっていうのがもう、はい、実は一番のこだわりで、ドームやるときに何個か俺クロちゃんチーフマネージャーに条件出したんよ、うん、この条件飲んでくれなかったら俺やんないっていう、うん、の一個がまあ最悪折れるかもしれんけどそう簡単には折れないよって言ったのが配信だったの、
うん
うん、で はるちゃんってまだ25、6でしょ、
はい、
だ若い世代だから今時のイベントって配信が当たり前で配信でねやっぱ収入を得ないとやっぱいいもの作れないっていう時代だけど、
うん
うん、まあ不適切にも程があるっていうね、はい、ドラマ今見てるからより昭和の親父が今から出てくるかもしれんけど僕ら世代の漫才師から言わすとやっぱ配信ってやりにくいのよね、
うん、
その言っちゃいけないことを劇場で言ってるわけではないけど目の前にいるお客さんを信頼してこっちも喋ってるネタにしてる、うん、
はい、
まあ、今回のどんたくで言うと、まあ、松本さんのことをいじったりはまあそれはみんなしますよ、
はい、
我々にとっては美味しいネタでもあるから、うん、言わなきゃいけないみたいなわけ。でもこれが配信までしちゃうとなかなか誰が見てるか分かんないじゃないけどなかなか言いづらいし、やっぱどうしても会場の空気感と、
うん、
うん、これからね配信イベントを打っていく吉本に所属しながら言いづらいんやけどやっぱお客さん会場の熱意ってもう配信じゃ絶対伝わらんから、
はい、
特に漫才はね、
うん
うん、コントはさまだが決められたセリフがあって、まあ、漫才もそうだけどでもほらコントは近くで表情が見えるとかいろんな利点があると思うけど漫才を配信でやる意味が俺あんま分かんないっていうのがあって、
はい、
で前ラジオでも言ったけどライブスタンド福岡ね、ちょうど1年前のライブスタンド福岡で米田2000が餅つきのネタやっててねでそれ私袖で見てて、でそろそろダパンプの下りだなと思って見てたら急にその子の歌がダパンプじゃなくてライブスタンドのテーマソングラフラフラフをあいつらが歌い出したからなんだ何やってんだろうと。で当然お客さん知らんからラフラフラフ自体を、だからあれみたいな感じで、まあ、はっきり滑ってたのよ、
はい、
で終わってあいよスマホ、うん、出ていいよ大丈夫
大丈夫、
うん、今もほんとはるちゃんも後片付けしながらこれに付き合ってもらってるから、でそれで、なんであんなことしたのって言ったら、いや実は今回配信入ってて音楽が使えないのでネタを変えてくれと、吉本が権利持ってる歌にしてくれって言われたからラフラフラフにさせてもらいましたみたいなことを、うん、ケータリングスペースであの二人から聞いた時にもうこらいかんとこらなんとかねしてあげなきゃいけないし良くないなっていうのが一個と、
はい、
あともう一個ね、意外とこれ盲点だと思うけど配信になると各コンビの出囃子が変わるんよ、
使えなくなる、
うん、でみんなほら好きな歌を使ってるしうちらも使ってるし、
はい、
で洋楽とかみんな多いやん、
はい、
で配信系ってもう洋楽なんか絶対ダメなんやろもうとんでもないお金が発生するらしいよね。で普段劇場なんかはまとめてジャスラックとかにお金払ってるから問題ないけど、配信になると一切使えませんってなって、で出囃子がまあ統一の、まあ、著作権フリーのやつになるんやけど、はい、俺ずーっと思ってたの、あれが芸人のやる気をそぐの。うん、そぐっていうか、責任感がなくなっちゃうのよね。
うん、
やっぱプロレスラーの入場テーマ曲と一緒で、この曲が流れるから、自分が今から 戦えるんだみたいな、結構出囃子って大事なのよね。それをなんか配信だからっつって、うん、曲を変えてやるのはあんまりモチベーション的にも良くないし、ほら分かりやすく言うとさ、 M1 グランプリもさ、
はい、
配信とか、まあ、後の DVD とか曲変わってるじゃん、
はい、
あれなんか冷めないなんか同じネタなのにあの曲がちょっとアレンジが違うね、だいぶ寄せてはいるけどちょっと違うだけでなんか物足りないじゃん、うん、あれって実は私プロレスファンだから、プロレスも昔からそうなの、はい、DVD になった途端テーマ曲が変わるの聞いたこともない曲になって選手が入ってくるからすっごい嫌だったの、
うん、
うん、だからそれがあるからなと思って、この2つが僕はどうしてもなんか福岡ドームを成功させるためには配信は入れない方がいいなと思って、で無理言って、それで意外とクロちゃんも割に早く折れてくれたというか、なんやったら自分もそう思ってましたぐらいの勢いで、その代わりいっぱいね、あの協賛企業の方についてもらえるように頑張るんでみたいな感じでやっていただきましたけどね、うん、なので9時間半やって、まあ自分たちで言うのもないけど成功しましたけど、
はい、
一番の原因は私無配信にあると思うけどね、
うん、
しかも DVD にしないんでね、もう、うん、DVD 化も考えてないし、はい、DVD 化したらまたね、わけわからなくなって、ねうん、これはそう思ったけどね、はい、はるちゃんどこが成功したポイントだと思う？
そうですね、うん、早い段階で、うん、なんか愛と人脈の総力戦っていうコピーができたんですけど、
うんうん、
なんかそれがすごい良かったなと、最後までなんかその気持ちで芸人さんもなんかスタッフも一緒になんかなって頑張れたというか、なんかそれがあってすごいまとまったような気がしています、う
んね、なんかさ、なんかずっと思ってたのがね、
はい、
ライブスタンデーというイベントをやってたじゃない、
はい、
でそれ以外も吉本っていろんな大きなイベント実はやってて、
うん、
それと何が違うんだと花大どんたくってスーパーライブスタンドでいいじゃないかみたいなことを言ってたんやけど、やっぱ来てくれた芸人さん、関わってくれたスタッフさん、そして来てくれたお客さんがね、
うん、
みんななんか花大さんがやるんならみたいなことをね言ってくれてて、
はい、
やっぱ最初はまたまたと思ってたのだんだん日が経つにつれて、あれこれマジでみんな俺たちがやるからやってくれてんのかなとか、ぶっちゃけ言うとサプライズでさんまさんが来てくれたけど、
はい、
さんまさんもライブスタンド的なやつやったら来てないって言われたの、うん、花丸大吉のそういう周年公演やったらええでみたいな感じで、まあ、ネットニュースにもなったけどさんまさんが来ることになった時にね、まあ、一応僕らからお声掛けさせてもらって、やっぱ福岡ドームなんていう空間さんまさんとかビッグネームがないと埋まらないと思ってたから、最初に交渉に行った時に、うん、吉本からははっきり無理ですって言われたの。なぜならもう舞台が決まってたから、舞台の日が決まってたから、公演日が決まってたから、なのでもう絶対無理だと思いますけど、でも一応聞いてみましょうかって言って聞いてくれたら、まあそういうことなら出たるよ、何が問題あんのっつったら、いやでも師匠その日舞台が入ってんですよ、動かせるのそれはっていうふうに言ってくださって、本当に当日の、1時間だけかな、はい、さんまさんが福岡ドームにいられるっていう時間を作ってくれて、だから前の日から来てもらってたけど、あれねスターターやった後ほぼそのままの格好でタクシーに放り込んだぐらいの勢いで大阪に向かってもらったよね。うん、だからああいうのをね、なんか間近にすると、ああ、やっぱなんかこういうね、ライブスタンドとか、ぼんやりとした吉本のイベントじゃなくて、花丸大吉とか、そういうふうな分かりやすいやつが前面に立った方が、看板背負った方がみんな頑張ってくれるのかなっていうのは、すごく思ったね。
はい。
なんかだから、うん、今回やってみて思ったのは、もうちょっと自信持っていいな。うん、今更やけど。
そうですね、今更。
うん、一番思ったのがグッズ。とんでもないスピードで売れたんよ。ねえ、はい、グッズ担当、山下さんよ。謝罪を兼ねて言いなさいよ。8時からね、
はい、
朝の8時から売り出したんよ、グッズ。で、9時開場の11時開演。で、まあ、 終演後30分まで8時半まで夜の8時半まで売りますよみたいな体制でね売ったけど早かったね。
ちょっとあのそうですね、開演までにほぼ売り切れてしまう、うん、
そうね、今日阿部ちゃんも来てくれてたけどね、開演あったやろ、もうほとんど速乾状態じゃないけど、もう朝行ったらもうすごい行列ができてて、
はい、
もう気がついたらアクリルスタンドホールだったっけ、アクスタ、
アクスタ、はい、
あんなもね俺たちが売れるかこんなもんって言ったけど売れたね。
そうですね、なんか気持ち的にはだいぶちょっと多めにって思って、うん、あの数入れてたんですけど、
うん、
ちょっと甘く見てましたね。
あ、ね、なんかね、なんかもう結構作ったよね
結構作
った100個とかじゃないのよ言っとくけどT シャツとかも50枚とかじゃないけどある程度枚数だって、あのこういうイベントにあるんやろそういう法則が。
そう、まあ吉本のなんとなくこう今までのイベントとかでこのくらいですよっていう、う
ん
う
ん、どんだけやっけ入場者数の、
うんと、まあ、30% ぐらいですね、
うん、
が、まあ、買うのではという、
来てくれた人の3人に1人が買えば売り切れるぐらいの、
そうですね、
うん、感じ全体のね、
はい、
うん、やつで、うん、用意はしたんだけどね、うん、だから今回3万5000人だから観客数が、
はい、
まあ、大体全部で総数1万点ぐらいは、
そうですね、
うん、ありましたね、用意してたんですけどね、こう見えてね、
はい、
うん、売れたね。
そうですね、
うん、もうちょっと作ればよかったかなでももうちょっと
難しいですね、
もうちょっと作っとったら売れ残ったんやろな
そう微妙なところです
ね、ギリギリのところで売り切れたから、うん、声の大きいねスタッフさん我々の知り合い周りに手なんか届かなかったから言われてるだけかもしれんけどね。ああ、難しいな。
はい、
うん、ただあの裏話的なもんだよね。こういう反省会じゃなくてね。裏話的なもんで言うとね、
はい、
ね、やっぱ打ち上げ楽しかったな。うん、終わった後あの福岡ドームのね駐車場にケータリングスペースあったんで、そこで残ってる芸人さんとスタッフさんとみんなで飲んで、はい、その後花丸さんの知り合いのお店を貸し切りにして。50人ぐらい入るとこかな、
はい、
そこに行って飲んだんやけど、うん、やっぱ今回一番やりたかったのが僕個人的にね、うん、やっぱみんなと飲みたかったのよ、
うん、
やっぱコロナでずっと飲めなかったっていうのもあるし、まあコロナ明けてしばらく経つけど、やっぱ芸人さんがみんなそれぞれ忙しくなって、うん、なかなか時間が合わなくなって、
はい、
うん、だから久しぶりにみんなと集まって飲めたっていうのが嬉しかったのと、
はい、
あとそこに今までいなかったやつが来てくれたのがすごく嬉しいというか、
はい、
それはもちろん芸人さんもそうやし若い社員さんもね、
うん、
春ちゃんたち世代もそうやろ、多分あんなイベントでここまでがっつり入ってないし、
そうですね、初めてですね、うん、すごかったですね、すごい人数でしたね、うん、
だ芸人さんもそうやけど、ほら初めて会う社員さんとかもいっぱいいたわけじゃん、
はい、
そういう人たちとなんだかんだで交流が深められるのはすごくいいことやなと思ったし、
うん、はい、
で一番思ったのはやっぱ令和ロマンがね今回いたんですよ。で反省点でもあるんやけど、若手の子をいっぱい出したかったけど、結局そこまで出せなかったんだよね。
まあ数的にはそうですね、ネタもちょっと時間とのせめぎ合いで、
うん、そうだ、どっからが若手、どこまでが若手っていうのは難しいけど、僕の中での若手はね、今回は令和ロマンと蛙亭と
から
しれんこん、もうこの辺もうベテランじゃないと思うけど、うん、ぐらいしか呼べなかったんだけど、本当に令和ロマンがね、こういう花出能楽にいたメンバー、まあ、僕らとか、
はい、
霧の川島くんとかケンコバくんとか、打ち上げまで付き合ってくれたバカリズムとか原口くんとか、うん、そういう人たちとね、なんか交流をすごく持って、なんか僕も喋ったけど、なんかほぼ初めてなんて、あんだけ先輩と飲むのが、
あ、
うん、でめちゃめちゃテンション上がってたと思う
最後まで言いました、
令和ロマン、うん、煙よりも車の方がもう5速6速入ってたいやだからね、いろんな人と結構社交的なの、あの子、俺も初めて実は飲んで、うん、M1 以来でもあったの、
は
い、初めて会って楽屋で挨拶して初めて一緒に飲んだけど、
はい、
結構社交的でどんどんいろいろ聞いてきたりとか、
うん、
いろいろな記憶を持ってるから、
はい、
あの時のこれああでしたよねとか、例えばチュードリアルの福田くんに、あの時の M1 のあのセリフなあれでしたかとか、なんかめちゃめちゃ聞いてて、わあ、なんかすごいなこの子と思って、でいよいよその車くん、やっぱみんな 社交的やから、いろんなテーブル回るのよ、彼。
うん、
この、大体一箇所に落ち着くやん、芸人って。心地いいから。はい、もう酔いも回ってるし。でも、車くんは結構いろんなところ、ブンブンブンブン行ってて。で、いろんなところで先輩たち、まあ僕を筆頭にね。やっぱ、表立っては言わんけど、やっぱこいつすげえなって。
うん、
なんか久しぶりやな、こんな感じって。あの、コロナ禍だったから、粗品は。
はい。
霜降り明星と俺らあんま飲んだことないから、うん、あれ、粗品ってこんな感じなのかなっていう。なんか久しぶりにこの天才の系譜が現れたぞって、ある程度この、なんていうのかな、テーブル席にその空気が出来上がった状態で、いよいよ、車くんが、カウンターで飲んでる山ちゃんとこ行ったの。いやー、新旧天才対決。痺れたー。二人ですごい距離で喋ってたよ。
うん、
何喋ってたかは聞いてないけど、うん、今度山ちゃん呼んで聞こう。うん、いやあれはいい光景やったな。なんか、うん、すごいなんかああいう世代ってまあ言っても30だからね。まあそこまで若くはないんだけど、あの世代の芸人さんってほらそういう先輩付き合いとかそういうのをね苦手とか、うん、嫌いな人も多いみたいなイメージあったけど、うん、やっぱこんだけ楽しんでもらえたらねすごくやった甲斐があったなと思うのと、はい、やっぱあれ見ながらやっぱもうちょっと若手呼んであげたかったなっていうのはすごく今回の個人的な反省点というか、うんうん、ではあったね。うん、でそうですよ、みんなから言われるこれ次いつあるんですかっていうね、うん、34周年はさすがに来年はあれやけど33周年やったなら35周年は当然あるでしょっていうね、
はい、
声は芸人さんからも、吉本の社員さんからも、福岡ソフトバンクホークスさんね、共催だったから今回イベントはね、はい、声は上がってますけども、どうなるの春ちゃん、
どうなるんですかね、うん、でも35周年でやるってことはもう来年から準備しなきゃいけないってこと
です よね、うん、そうですよ、はい、ただね一応私が今言えることは、あの僕ね来てくれた人なら分かってくれると思うけど結構なんかおとなしかったと思うよ、本番中とかネタ中とか、あの花丸ほどはしゃいでなかったと思ううん、それはあの夫婦みたいなもんで、はい、どっちかがはしゃぎ出すとどっちかブレーキかける、酒、まあ、はるちゃん酒飲まんか分からんけど、はい、飲み行って一人が酔い出したらこっち酔えないみたいな、
あ
それと一緒で私ブレーキ踏んでる面もあったけど、
はい、
実を言うと、やりながら公演見ながら、
はい、
こここうした方が良かったなとか、
あ
ここあれやな、次あるならあれやなっていう反省点を実はこう探しながらイベントやってたのね、
うん
うん、
もう見据えてるんですね、うん、先に
そうだからちょっとおとなしめというかちょっと俯瞰でずっと見てたっていう、
はいは
い、うん、だから最後あのトロッコに乗ってね、はい、手振りながらアイドルみたいにこうやっててその姿見ながら感極まってましたねみたいなことを見に行った知り合いとかから言われてたけど、もちろん感極まってたけどそれと同じぐらいこの動線通るんならもうちょっと通路こうした方がとかいうの考えながら私サインボールサインボールというかどんだくボール投げてたりしたから、
はい、
うん、ちょっとあれなんですよ、そう見えたっていうことはあります、うん、なので、
はい、
僕はそらやるやろと思ってる、
お
こんだけ大成功して芸人さんがほんと喜んでくれて、
はい、
みんな、
うん、
またやりましょうまたやりましょうって言ってくれてて、ぶっちゃけ吉本的にも赤字ではないやろ、
まあそうです赤字ではない、
うん、うん、そこまで黒字でもないのよまあでも損はしなかったっていうイベントだったからで、はい、芸人さんのなんか一致団結感もすごかったし、何より若い社員さんたちのもうこの経験はこれプライスレスだから、
はい、
よかったよかったと思ってそのつもりなんだけども、
もうはい、
花丸さんはやらないと思う。
お
あいつねパート2嫌いなの。
ああ
。うん、あいつもう映画でも何でもそうっていうの。もう2はこけると。やるなら3っていう。じゃあお前2どっかでやんなきゃいけないだろって話になるけど。だからパンフレットにも書いてあったやろ。
はい、
最初の花丸の挨拶。
おかわりはないって
書いてました、ね。うん。替え玉ありませんっていう。花丸さんってそういう人なんだよ。だから私はもうもちろん、もうやるつもりでいるというか、
はい、
自分たちが、うーんと思ったところで、これだけの結果を出したというか、これだけお客さんに喜んでもらいたいんなら、それはやるっていう話は自然と 発生するだろうなと思って、一応私は準備はしてますけども、
はい、
花丸さんはもうあんだけ大成功に終わったからここで終わるべきだっていう考えの人で、うん、これどっちが正しいとかではないから、
はい、
うん、だからもしも34周年は正直もう無理よ、もう1年で準備できないので34周年はない、最短で35周年、
はい、
再来年の開催になると思うんですけども、それをするのならば、
はい、
本当にそれをするのならば明日から花丸さんの説得に入ってください
1年かけて
1年かけてちゃんとして準備入んないといけないと思うよ、
はい、
うん、
ということで、そうですね、
まあ、いろいろな反省点は本当にあってね、あの9時間半のイベントで、うん、いやとにかくお客さんね楽しんでもらったけど我慢はさせたからね、
まあそうですね、
あんなに飲食店が混むなんてやっぱ思ってなかったしね、本当はキッチンカーとか出すとか言ったよね最初ね、
まあちょっと場外にドームさんの都合もあって、うん、
でいろいろなことがあって、いろんなことがあってああなったのよ、うん、
はい、
だからね次回もしも本当に開催されるとすればそういう改善点、
はい、
アリーナの椅子ちょっと小さかったなとかね、
うん、
パイプ椅子もうちょっと一回りぐらいでかくした方が良かったなとか、うん、いろいろな反省点もね、ありながら、うん、でも本当しつこいようですけど映像にあんま残ってないんで、うん、記憶がはっきりしてるうちにね、
はい、
この深く関わった我々だけでもね、いろんな反省点でも一応書くだけ書き出しといてね、
はい、残しといて、
そうそう、まあ僕らじゃなくて本当に僕は冗談半分やけど、まあ実は本気7割ぐらいで言ってるんですけど、
はい、
これはもうタカ&トシが次札幌でやればいいのよ札幌ドームもしくはもう一個の なんか新しくできたエスコンフィールドでやって、
はい、
やればいいし、東京は東京吉本で誰かが看板背負ってやればいいし、大阪は大阪でね中川家が背負えばいいんじゃないそういう感じでね、やっぱ多幸感がすごかったもんな。
そうですね、なんか、うん、そのずっとこう図面でドーム見てましたけど、なんか3倍ぐらいありましたね、うん、
でかかったねマジででかかったね、
はい、ちょっと、うん、やっぱ競技とかもいろいろ考えてましたけど、
うん、
あの規模を一回感じたところでなんか全然変わってくる気はしますね、うん、また次ってなったら、
うん、ね、だからこの一回ドーム工業のノウハウはね我々庭園に入れましたんで、
はい、
今回は福岡でやりましたけどもね、全国でこういうことができるように、うん、これからもね吉本一丸となって、頑張っていきたいと思いますよ、
はい、
うん、あの鎖国なんて言われてますけどもね、バカリズムとか原口くんとかドブロックとかいろいろ来てもらったし、サラバにも来てもらったし、なのでね聞いてるかな、仙台大会を開こうとしているサンドイッチマン、ね、吉本にはノウハウがあるので何かね協力できることはいつでもやるのでね、ぜひ、はい、あの声かけてください、じゃあちょっとねイベントに関するモヤモヤが来てるので読みますね、ラジオネームはるちゃん、大輝さんこんにちは、10日にペイペイドームで開催されたどんだく行きました、お疲れ様でした、改めて33周年おめでとうございます、ずっと楽しかったですと、たくさんの感想が届いていると思いますが、大輝さんご本人にどうしてもモヤモヤを焚き上げしていただきたいことがありメールしましたと、どんだくの開催のお祝いでホークスからユニフォームをプレゼントされていらっしゃいましたが、花丸さんの背番号が8706で大輝さんの背番号が7776だったかと思います、そうです、でその背番号の意味がすごく気になってもやもやしております。花丸さんの8706は、まあ、花丸。ね。で、大吉さんの777は昔懐かしい77かラッキーセブンかなと思ったんですけども、どうしても、大吉さんの7776の6の謎が解けませんと。友達と考察合戦になっていてみんなもやもやしているので、ぜひ大吉さんの口から答えを教えてくださいということですけども。知らない。はるちゃん、はい、これね、あの、このドームの、イベントのために作ったんじゃなくて、これずいぶん前なのよ。
はい。
下手したらもう10年ぐらいになるやない?
あ、そうなんですね。
ずいぶん昔に、ホークスさんが、ソフトバンクホークス、球団がね、マイナンバーっていうのを作ったの。ファン一人一人が好きな4桁の数字を入れられますと。だいたい野球選手ってほらね、1桁台から、まあ言っても2桁台じゃん。100番とかいるけど、育成選手とか。大体だから、いっぱい余ってるから、9000何百通りあるから、お好きなマイナンバーを背番号、ユニフォームに入れて、それオリジナル応援ユニフォームにして、応援しましょうっていうキャンペーンをやった時に、はい、まず4桁っていう条件やったから、花丸が、3桁やったら876、花丸だから。870やったけど、それに6足したんやないかな、
うん、
花丸6で、うん、で花丸の6はねよく覚えてない、これはもう本人がやってるから、 で、私の777は、東京ライブでやったと、テレビ東京のマスコットのナナナっていう声をやってて、
はい、
そのナナナと見せかけて、それより前の企画だったと思うんだけどな、ナナナじゃないの。これはもうラッキーセブン。7777が、大吉っていう名前には一番ふさわしいんだけど、
はい、
そんないい番号をもらうわけにはいかないし、そもそも私そこまでラッキーな男ではございません。一晩違いぐらいがちょうどいいんですよ。博多大吉なんてもんは。で、7776っていう、多分一番余るやろっていうやつを選んだ。
あ、
うん、だ深い意味はそこまでない。うん、
なるほど。
うん、ん飽きてる、この話に。
なんかあの、一回しか、その一人に対して一個しか番号がないから、7777はもう埋まってたのかなって私勝手に思ってました。
あ、もう販売前だと思う。
あ、そうなんですね。
うん。だから7776は私がいただきましょうみたいな感じでもらったと思いますね。はい。
で、そのユニフォームを改めて今回もらったっていう感じです。
もらったというか、もう一回改めてこういうキャンペーンやってますよっていうのをお知らせしたと思います。
はい、
花丸の花丸、花丸で6、うん、花丸さん知らない。なんとなく、あいつも6つけたのかな。
4桁じゃなきゃいけなかったんですね。
そう、確か4桁縛りだったと思うよね。え、うん。ああ、そうそう、あ、なるほど。
花丸、うん。
うん、三船くんの考察が正しいね。3桁なら870で花丸やけど、4桁なら8706で花、まあまでが0で、ルーが6だよね、多分ね。うん、で、花丸になってると思います、
はい、
そういった理由なのでね、あまりちょっと意味はなかったので、考察した回はなかったかもしれませんけども、一応炊き上げです。
はい、
さあ、そしてもう一つ、こちら、ラジオネーム、ポッドキャストネーム、ナラッチさんから。ポッドキャスト毎週聞いております、ありがとうございます。まず花大どんどん開催ありがとうございましたと、参加させていただきましたと、いろんな方が言っている通りとても楽しませていただきました。また開催していただきたい気分と、もう無理だろうなと思う気分が入りまして思います。よくご存知で習ってたね、さすがヘビーリスナー。さて、ムラムラなのですかって、もやもやじゃなくてムラムラなのかな。花大どんたくの前日、とあるお店で飲み会をしていたのですが、ふとお店に入ってきたのが見取り図のリリーさん、ちょっと間を置いて見取り図の森山さん、前入りの、前日乗り込みの若手芸人さんのために席を用意したのかなと思っていたのですが、次に来たのが大吉さんでした。行きました。で、お声をかけるのも失礼かと思い、自分にできたのは、下を向いて気づかれるかどうかなぐらいで、パチパチ拍手をする、でしたと。うん、そうしてくれてる方いっぱいいました。で、結局気づいてくださった大吉先生が振り向いて手を振ってくれて、同席してた女子たちはその後、ふわふわと夢見心地になってしまいました。その後、花丸さんとか岡村さんとか来て、冷静だった自分もふわふわしてしまいましたと。ここでお伺いしたいのですが、大吉さんを見かけた時に、声をかけていい、声をかけられたくないの境界線、サインをしていい、サインをしたくないの境界線があったら教えていただきたく思います。あんなに近くにみんながいるような機会が今後あると思いませんが、次の機会がもしあればどうかと思っております。ということで、これ説明すると、前日前乗りで、まあ我々リハーサルがあったけど、その後打ち上げでね、
はい、
打ち上げというか、決起集会的なやつをフグ屋さんでやったんですよ。我々の、まあ、行きつけのというか、高級店。で、そこに、なぜ、見取り図を入れたかというと、会場がそのフグ屋だったから。なぜフグ屋だったのか？だって明日、さんまさんが来るんだもん。ということで、
はい、
さんまさんが前乗りだったから、さんまさんに食べていただこうということで、高級フグ屋さんを用意して、で、一テーブルというか、一座敷を貸し切りにしてもらって、はい、ね、店の作りで言うと入ってすぐね、まあテーブル席みたいなのがダーッと並んでて、一番奥に15人ぐらい入れる座敷があるのよ。で、その座敷を貸し切り状態にしてもらって吉本で。で、他は一般のお客さんが普通にご飯食べてたの。
はい。
で、見取り図が先に着いたのかな。で、その後に私着いて行って、バッと開けたら、なんか、みんな来たみたいな感じになる。えと思ったら、ね、いたお客さんの多分8割ぐらいが、明日行きますっていう人だったの。みんなもうほら、事前に届いてたグッズとか持ってる人もおって。
言われましたね。
ねえ、明日行きますってみんなから言われて、あ、どうもどうもとか言って入っていったけど、わかるよね。この後、サプライズゲストのさんまさんが来るのよ。 だからやーべえと思って
サプライズじゃなくなっちゃう。
そう、ただ唯一の救いだったのがね、さんまさんがね遅かったの到着が。
そうですね。
でそのお店がだいたい10時ぐらいラストオーダー閉店ぐらいで、特別に無理言って僕らちょっと遅くまでやってもらって、さんまさんが10時前ぐらいに来るとか言ったから、
はい、
うん、だからなんとかちょっと時間がずれたからあれやったけど、しびれたね。
すごかったですね。
うん、あれもしびれたな
みんなもう、うん、次来る人も芸人なんだろうっていう感じでガラガラっていう旅に振り返られてましたね、う
ん、ねえ、いやだからみんなだから本当にね、さんまさんのことさえバレないようにと思ってなのと、もしバレた時はもう全テーブル回って、これはサプライズなんで言わないでください、つぶやかないでくださいねみたいなこと言わなきゃいけないなと思ってましたけども、うん、で何の話だったかな、
サインもらうもらわない
の。そうね、あのね、これね、前から言ってるけど、あの、声かけられたりとか、サインくださいとか言われるのは、全然私、いいんですよ。
はい。
そら、言いづらいけど、例えば奥さんとかとおるときは嫌よ。あ、今完全プライベートなんだなっていうときは、声かけてほしくないのがある。それなんでかっていうと、周りに迷惑かかるから。
はい。
だからそれはちょっとあるけど、でも基本的にはこういう仕事なんで、いつ何時でも声はかけられたいし、サインはしますよ。
はい。
ただ、待たれてたら嫌なの。
ああ。
うん。もういわゆる出待ち入り待ちが俺ほんと嫌なの。うん。それは、申し訳、こういう言い方してもね、来る人来るからあれなんだけど、あのね、人生の時間って有限なんですよ。勝俣さんみたいに喋るけど、春口くんみたいに喋れないから。人生の時間って限りがあって、
はい、
来るか来ないかの大吉を何時間も待つぐらいなら、美味しいランチでも食べ行ってください。うん。だからもう本当に気持ちは嬉しいし、これ何回もね、実はファンの方とやりとりしたことあんのよ、このラジオとか通じて、
うん。
これが私の生きがいですって言われたことあるんだけど、それを生きがいにする人生はやめてくださいって言ってるの。うん。もうそんな人生、それよりも楽しいこと絶対あるから。で、これは花丸大吉の総意なんです。
なるほど。
花丸さんが言う機会がないし、言える性格じゃないからあいつは黙ってるけど、
はい、
花丸大吉は本当にね、出待ち入り待ちが苦手なんよたまたまおった人からサインくださいは全然やる、
はい、
だこの境界線が曖昧やん、ね、自分たちこんなに応援してるのになんで自分たちにはしてくれなくてパッと来た人にするんだっていうのはそういうことなのよ、
うん、
待たれるのが本当に辛いんです。心苦しいの、これはもう分かってほしい
、うん、はい、
だからそれ以外ならね、全然こんだけね、福岡の癒着店とか言って飲食店も紹介しててさ、
はい、
で入ってきていて、なんでいいんだとはならないよ、そら来てくれたんだね、ありがとうってなるし、
はい、
そういう時は別だと思うよ、
うん、
うん、ひょっとして来るかな、あいつらこの店よく紹介してるしつって待たれてて、来たは全然サインもするし何でもするよ、
はい、
写真も何でも撮るし何でもするけど、劇場の前とかテレビ局の前とか空港とか駅とかそういうとこはほら楽しくないじゃん、待ってる間
まあそうですね、
飲食店で待ってる間は楽しいはずなのよ、美味しいから、
うん、何時かもわからない
ですね、そうそうそうそう、ね、諦めもつくと思うけど、そういうところでね時間を使っていただくのは本当に心苦しいので、
はい、
そういう時以外ならば、私はいつでも大丈夫でございますのでね、ぜひ機会があれば奈良地さん声かけてください。その時はあの時の奈良地ですって言ってくれたらね、私も反応しますので、一つよろしくお願いいたします。おたき上げです、
はい
はい、ちょっと熱くなりましたね、うん、ということで本当に改めまして、2月の10日花田読んだありがとうございました。遅れて聞いてるかもしれませんけど、赤井さんも改めましてありがとうございました。無事に、やることができましたということで、また引き続きね、ルミネ等で漫才とかみんなやってますので、よかったら、これを機に劇場までお越しください、
はい、
ということで今回のお相手は博多大吉と
山下でした吉本興業の山下でした、
うん、はい、ではまた
お願いします。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。